Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き明治学院大学教養教育センター准教授で見沼田んぼ福祉農園事務局長の猪瀬浩平さんをゲストにお迎えします。猪瀬さんは明治学院大学でボランティア学の教鞭を取りながら、埼玉県埼玉市の見沼田んぼをフィールドに福祉と環境活動を掛け合わせた取り組みである見沼田んぼ福祉農園を継続的に展開されています。障害のある人も、シニア世代も大学生も地元の人もよそ者も、様々な立場の人がこの見沼田んぼ福祉農園での農業を通じて新しいコミュニティを生み出しています。そんなプロジェクトの話をきっかけにして、福祉現場における表現活動の可能性など話を広げていきたいと思います。先週はですね、この見沼田んぼ福祉農園のまさに、障害がある方の、一つの就労の現場でもあったりとかしますけども、それのみならず本当にそれぞれが、立場ですよね。その障害動向も含めて世代であったりとかお仕事であったりとか地元であったりとかっていうような、そういうコミュニティが編み直されていくような現場としての、農業活動、それが結果的に福祉になっていると、そういったお話ししていただきました。さらにこの福祉の現場として考えたときに、今回は、この番組のテーマでもある表現活動、アートといった視点も含めてお話をしていただきたいなと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続きゲストは明治学院大学教養教育センター准教授で見沼田んぼ福祉農園事務局長の猪瀬浩平さんです。猪瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、猪瀬さん、先週埼玉市の見沼田んぼ福祉農園の、様々なその実践、お話伺ってました。で、障害のある方と、地元の方であったりとか、あるいはその都市近郊から訪れる方とか、学生とかいろんな方々がそこの農作業を通じて、結果的にその福祉っていう風なものに携わるというか、その障害ある方との関係性を編み直していくってことだと思うんですけども、その中で何でしょう、猪瀬さん、前半の、先週の、話の中でも、そもそもボランティアをするとかって、昔の働き方とかから考えたら、近代以降だったらもうお金をもらって働くっていうのが価値観としてむっちゃガッツリあるので、そこから考えたらボランティアってなんか事前でやっててとか、っていう風な話になるけども、そういうこと考えたら以前の働き方とかね、かつての農村のあり方とかね、この考えた時に、こういう風なこうコミュニティっていうのをこうどう見てらっしゃるのかなと思って、今起きてることってすごいわさわさと、いろんな人たちが別に障害あるとかなしとかかかわらず一緒にただやってるだけっていう風になっていってると思うんですけども、なんかそこから見える街の見方みたいなことっていうのをちょっとお話ししていただきたいなと思うんですけども、どうですか。
埼玉で、育っているんですけども、
ですね、地元なんですよね。はい、だからその猪瀬さんにとって埼玉の浦和からその
見えるところは、その時にだからさっき先週の話で言うと、やっぱり農村だった埼玉がどんどん郊外に変わっていくみたいな時代の状況を生きていて、
もうどんどんマンション建っていってみたいなことですよね。
田んぼが家に変わっていくみたいな状況があって。で、その中で、すごい気づいてくるのが、そういう中で障害者も生まれてるっていうのはすごいリアルにある。
障害者が生まれるっていうのが、なかなかすごい、障害ある方っていうのが、障害者になるみたいなことですか。
そうですね。
存在として。
例えば、もともと埼玉の障害者運動を、いろんなとこで始まっていくわけですけど、意識のある都市住民が、その障害者を街に出すみたいな形で、運動が始まっていくんですけど、で、よくよく聞いてみると、街に出すっていう前に、こう、 いわゆる座敷路みたいなとこ入れられてるみたいに見て、はあ、で、そうするとなんか農村って非常に遅れてるみたいな感じで、はい、だから都会の私たちが助けてあげるんだみたいな、はい、そういうふうなものの見方で始まったんですけど、
はあ、
でも話関係ができてくると、うん、最初は全然喋んないですね、紹介の人も、うん。それはわらじの会っていう越谷春日部の団体の方たちの話で、
はいはい、
で、なんで喋んないかっていうと、要するに都会の人間が来て、その人たちは農村でずっと育ってるんで、訛りがきついので、うん、全然言葉を出さないっていうのがあって、
はいはい、
でも1年とか2年とか付き合ってくると、昔の話とかをすごいしてくるようになってきたときに、はい、実は、こう、近くに団地ができるまでは、はい、綿を作っていて、糸繰りをやっていたりとか、うん、肉が食べれなかったのでザリガニを取るとか、うん、そういう仕事があったんだけど、
は
あ
は
あ、で、農業が近代化してくると、機械化されていく、はい、でそれから、あの、一つの作物に特化していくって形になると、綿を作ったりとかしなくなってくるんで、そうするともう仕事ができる兄ちゃんだけの仕事になっちゃって、障害のある人は極潰しになっていくみたいな感じの時に、はい、だから新しい人たち、新しく移ってきた人たちが遅れてる人たちを助けるんじゃなくて、うん、むしろ都市化っていうものの中でとか近代化ってものの中で、障害者がより障害者になっていて、それをこう、うん、あくまで新しい概念で外に出すって話じゃなくて、うん、むしろかつてあった農村の暮らしだったりとか、うん、知恵だったりとかいろんなものをもう一度含めて、うん、あの考えていくとこ大事じゃないかなっていう。
なるほどなるほど。その障害者が、まあ、今言うその障害者になっていくっていう過程は、はい、なんていうんですかね、まあ、ある意味ではその障害者を支援する制度が整っていく、はいはい、いますよね、
はい、
でいうふうなことと同時に、もともとその制度に乗っかってないような仕事を実は農村の中では多様な仕事があったりとか、多様な生き方として存在してもいいというところが、はいはい、まあその一概には言えないかもしれないですけども、その制度とかができていて障害者になればなるほどかえって生きづらくなっていく部分も同時に出てこざるを得ないっていうことなんですかね。あ、それすごい複雑な、
はい、
もう課題意識というか、はいはい、だと思うんですけども、なんかそれをもう一旦、その見沼、田んぼ福祉農園みたいな活動っていうのがもう一旦、まあ、そのまま農村時代に戻すってわけではないけども、かつてそういうふうにいろんな言い方ができたはずの、障害がある方が同じように今いろんな その農業っていうのを通じて、はいはい、そこにコミュニティが現れるっていうふうな活動に、まあ、なってんじゃないかと。
そうです。まあ、障害者に限らないですけどね、うん。あの、例えば僕なんかも子供とか全然付き合いがなかって、うん、ある意味非常に歪に暮らしていて、
はい、
農園で活動することによって自分の上の世代だったり、下の世代だったりとかって出会っていく中で、はいはい
は
い、
なるほど。
やっぱ自分の役割もなんかこう、研究してるだけみたいなものから随分変わって、芝刈り行かなきゃいけないとか、芋掘らなきゃいけないとか、地元の先輩に怒られたりとか、うん、そういうのが出てくるので、
はいはい、
非常にまあ役割は多様になってくるし、まあ、見返りとかじゃなく、しょうがねえなとか、やろうとか、うん、そういう中でやってるっていう関係に編み込まれてってる感じがしますね。うん、
なるほど、なるほど。そう、関係に編み込まれていくっていう話もすごい、うん、興味深いですけども、まあちょっと話題若干変えますけども、はい、そもそもまあ猪瀬さん今回ねこうやってラジオに呼ばせていただいている中で、
はい、
まあ、我々数年前に大阪で出会ってまして、
はいはい、
まあ、大阪の、西成区、はい、まあ行政的にはアイリン地区って言い方するエリアがありまして、まあ、釜ヶ崎という、
はいはい、
言われる場所ですね。でそこでまあ芸術的な、まあ、文化的なまあ活動を通じてその町で暮らす人たちと一緒にまあプロジェクトを行う、うんうん、まあ、そういうことをやっているココルームという、
はい、
まあ、場所で出会ってるんですね。で、ええ、まあ、そういうところで言うとですね、いや実はまあこの番組のテーマになる一つの表現活動とか文化アート活動と福祉みたいなことがどうつながるかっていう時に、うんうん、まあ、ココルームみたいな現場で、うんうん、実は上田かなよさんというココルームの代表もこの番組以前出ていただいたんですけども、そういう表現活動みたいな可能性っていうのは猪瀬さんなりになんかどっか関心を持つきっかけみたいなのあったんですか？
まあ一般そういうことで言うと、はい、インパクトがあったのが、
はい、
僕の地元のその人で、うん、まあ、橋本克美さんっていう人がいて、
はい、
彼は死体不自由で、はい、まあ、耳も聞こえない、聞くて、で、弱視っていう人がいて、
は
あ、彼が、だから、まあ、アラジの会の活動を通じて、手漕ぎ車椅子で外出るようになって、
はい、
で、それで、まあ、でっかいんですよ。
その、車椅子がめちゃくちゃでかいんだ。
でかいんで、それで道路まあ、歩道走れないんで、道路走るんで、
は
い、
なるほどね。道路走るんですね。
そうすると、大渋滞になるんですよね。 で、それでクラクション鳴らしても気づかないから、
あもう耳聞こえないから、ね、
で、
それも
向こうにしてみたら不良障害者だと思うしか思えないので、はいはい、車椅子のうんちゃんが怒ってきてボコボコにぶん殴るみたいなことがあって、で、かつみさんにしてみたらすごい不合理なので。
なんで俺今殴られてんだみたいにな
って。そうそう。で、それをこう、絵日記で書いて、うん、それをまあ月刊わらじっていうのを載せるみたいな時に、うん、それすごいウケるんで、彼はまたどんどん街に出てって、まあ、あ
の変な、不謹慎かどうかわかんない。めちゃめちゃ面白い話ですね、
それ。で、それがなんか結構その辺の越谷のその近辺の人に言うと、はい、結構謎の時間に謎の渋滞が起きたっていうの地元の伝説になってたらしくて、最近もうやらなくなっちゃった。
それ全部その橋本さんが引き起こした渋滞だみたいな。
あと橋本さんじゃない人に車ぶつけられて、はい、へこまされた不動産屋とか、はい、でも障害者だからしょうがなくて許しちゃったとか言って、はい、でこの人だみたいな話でなんか和解してたりとかがあって、はい、その時にだから生きているから表現しなきゃいけなくて、はい、それをまあそれこそ見える形で絵日記にしてって、はい、それまた伝わって、はい、まあ本も2冊出してって
始
ま
って、
で2号の時はなぜか養老たけしが帯書いてるんですけど、
で、すごいですね。
で、その時にやっぱり釜のおっちゃんたちとか釜に集まってるいろんな人たちと表現活動やってる金代さんたちっていうのも、うん、なんか芸術みたいなものをやらせるとか持ち込むとかじゃなくて、うん、本来持ってる表現したいっていう意識を、うん、そのこうちょっとサポートして出してるなっていう感じが非常に共感する
ところだから要はまあ結果的にね海外になったりとか、はい、まあ、今やったらその橋本さんは絵日記になって表したんですよね、はいはい、その日常、渋滞を引き起こしているところを面白おかしくとか、はいはい、まあそれ別に漫画でもいいし、はい、何か詩にして読むとか音楽にするとかもいいけども、はい、なんかその前の前提にやっぱり生き様というか、はいはい、普通にどういうふうにそこでまあ自分を気持ちよく表しながら生きていくかっていうのがあって、はい、その結果絵日記みたいな形になるっていう、
そうですね、
そのあたりに結構
こう、そうですね、うん、で特にだからその背景にこう埼玉の郊外の風景があったりとか、浜のおっちゃんたちだったらそこに生きてきた、うん、その昭和だったり平成に入ってからの労働現場の風景があったりとか、うん、浜の街の匂いがあったりするんで、うん、それはすごいあの場所でやられてるからこそすごい伝わるし、うん、
なるほど、
かつみさんの話も埼玉のなんか田んぼの匂いが嗅ぐようなところの場で見てるとすごい、この時代って何だったんだろうみたいなことも考えられて、
うんうんうんうん、
まあ、共感できますよね。
はいはい。今まあ、そういった活動ね、多分いろんなタイプの、はい、まあ、文化活動、
はい、
で、まあ、障害福祉の現場といったところで、はい、なんかまあ、実験をね、はい、様々な団体が繰り広げていると思うんですよね。で、その、まあ、この番組で、もうやっている、その、ノマの団体も、はいはい、まあ、まさにいろんなことをやってきている。いろんな活動がある中で、結構、猪瀬さんから見て、その、どのあたりが、まあ、ポイントというか、
はい、
一番この、まあ、障害福祉っていうのも別に分野じゃないと思うんですけど、もともそもそもね、はい。そういった中での文化実践の理想のあり方みたいなことを、まあ、いくつか見てたときに、なんか思い当たるところってありますか？
いやー、そうですね。うん、やっぱ、ただ、その、こういう実践を見てた、たときに、やっぱり自分の表現欲求をかき立てられる
ってことですよ。で、僕は。俺もなんかしたいみたいになってくるっていう。
僕は兄貴が障害者だったんですけど、はい、兄貴が障害者だってことを認めないかったわけですよ。要するに俺、で、なんか障害者にアートの才能があるっていうのを今でも認めてないところなんで、うんうんうん、つまりそれは僕は兄貴と競争してたので、うんうん、自分のはおもろいぞっていう、はいはい、感じがどっかにあったときに、その時にこう、いや、でも俺ももっと絵を描いてみたいとか、うん、もっとこういう表現してみたいとかっていうふうな、形になった時に、うん、面白いよなっていう感じはありますよね。
なるほど、なるほど。なんかその、確かに競争するっていうところ、競争っていうのは別にその悪い意味というよりは、うん、お互いいい形で書き立てられる、
うんうん
うん、っていうことがあったりとか、まあその絵画作品とか音楽とか、僕もまあその見た時に、必ずしもその障害がある人がやってるやつが当然、これすごく当たり前のことだと思って、うん、当然全部が面白いわけじゃないと、
うん。
でもすごく面白いのに出会った時に、まあ自分も音楽やったりとか、文章を書いたりする立場としては、何かとりあえず表したくなるなっていうふうに乗り移ってくる感じっていうのはすごく感じるんですけども、やっぱりなんかその辺は。
いや、まあ、多分ちょっとこれ、はみ出すかもしれないですね、はい、エピソードがあって。はいはい、うちの兄貴が2年前ぐらいに、正月に地元からいなくなって、
は
い、
脱走した
と。脱走して、で、それで僕、嫁の父親の実家が福井にあるので、そっちで正月過ごそうと思って行ってたら、突然夜に電話がかかってきて、はい、兄貴が今、天王寺警察署にいると。状態になって、
大阪の。
で、それでなんか、なぜか天王寺まで行ってるっていう。
どう
しよう。金1円も持ってないんですよ。
で、それ
で、どうしようって言ってて、もう福井から行く時間じゃなかったので、どうしようと思って、それこそ上田かなえさんに電話かけて、手の字を、警察署まで迎えに行ってもらって、で、それを一部始終を結構 Facebook とかで書いたら、それこそ、いろんな人が反応したりとかして、で、金ないのに天王寺まで行けないじゃないですか。
埼玉から、
ね、埼玉から。で、しかも
別に。新幹線乗って行った
ら。字とか見れる人じゃないわけ、うん、読む人じゃないわけさ、はい。で、それ行っちゃうって言った時に、すごい、うん、なんていうかな。しかもなんか、金さんとこ行ってて、うん、で、本当はその年、毎年結構、鴨ヶ崎の越冬とか行ってたんですけど、その年行かなかったんです
よ。まあ、年末にね、は
い、
おちゃんたち
集まって、ね。しょうがないなと思ってたけど、うん、申し訳ないなと思ってたら、なぜか行くことになってるみたいな。越冬の時期の鴨ヶ崎で。
なるほど。
で、その時に、これをどう表現したらいいのかな、みたいなのは、はい、で、しかもそこに実は人間持ってすごい面白さみたいなのがあって、
うんうん、
で、まあ、その中で、実はすごい兄貴が傷を負ってたりみたいなところもある。だから何があったのかすごいよくわからないさがあるんですけど、うん、そこに実はなんか他者を理解することの面白さっていうか、どう理解しなきゃいけないのかみたいなことが問われていて、うん、そういう意味で言うと兄貴が脱走したこと自体の問題と、それを突きつ、うん、それに巻き込まれてる自分が、それをどうこう表すのかみたいなのを試されてて、はいはい、その中二人の関係だったり、その周りの人なんかの関係の中で、こう、もっとなんか、世界の見方を揺るがしてみたいなっていう感じはありますよね。
うん。うん、すごくそのエピソードが繋がってる気がしますね。まあ、違う話でっていうふうなことをおっしゃってましたけども、なんかこう地続きやなって気がします。うん、で、ちょっと、まあ、残りもわずかになってきたところなんですけども、少しここからですね、最近本を出されたというお話を聞きまして、というふうにわざとらしく言いましたが、私も読みましたけども、
はい。
はい、ちょっとご紹介していただきたいなと思うんですけど、今、ね、リスナーの方にはビジュアルは見えませんが、目の前に本があります。村と原発という本なんですけど、はい、ちょっとこれご紹介していただいていいですか？
これは1980年代に、まあ、高知県の、今、四万十町ってなってる久保川町ってところに原発計画が起きて、
はい、
それがまあ、8年間ずっと、まあ、反対派と推進派で揉めて、
はい、
で、それで最終的に白紙撤回されたっていうプロセスを、はい、書いている、うん、まあ、本です。
はい。で、僕はこの本、まあ、ただの告知っていう風な形だけじゃなくて、ちょっと最後にいろいろ聞きたいなと思ってるのがですね、まあ、この本に書いてる村と原発の村って、まあ、これひらがなで村ってここ書いてますけども、
ええ、
まあ、一連、先週からお話ししていただいてる、まあ、農村のあり方っていうところと、
はいはい、
コミュニティというか人と人のなんかお互いの区分っていう風に言われるものありますよね。はいはい、どうしてもその、あの人は、世代はこうだとか、はいはい、例えば障害はあるとかないとか、
はいはい、
あの人は会社員だとか、はい、あの人は主婦だとかっていうふうな、あの人はよそ者だとか、うちは地元だとかっていろんな区分がある中で、
はい、
その農村社会っていうものが、何か、かつてあったところが、実はその辺の区分っていうのを、まあ、あった、もちろんその区分を強固にしてる部分もあったと思うんですね。コミュニティが強い部分。っていうのと同時に、お話ししていただいたみたいに、その障害がある方が障害者としてではなく、その地域の中でお仕事をしていたっていうようなこととかっていうふうなことをずっとお話を聞いてると、なんか、原発を扱っていても、先ほどのまあ表現っていう分野であっても、農業というものあっても、なんかこう、共通のテーマを結構ずっと猪瀬さんはやっぱ扱ってるんだなっていうことを、僕はこの村と原発っていう本から思ったんですけども、なんか猪瀬さんにとってこう村っていうところはどういう存在として捉えられてるのかなっていうところ、ちょっと最後にお聞きしたいと思うんですけど、どうですか？
まあ、それ福祉についても原発とかにしても、要するに国家が計画して、そのスピードを人々に押し付けていく制度だと思うんですけど、で、それに対してその速度へ、まあ、早く決めなくてもいいぞっていう感じの空気が説得力を持つような関係性であるし、うん、はい、で、場合によっては棚上げすればいいし、うん、っていう感じの関係性ですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、だからまあ農園があんま冴えないんですけど、冴えないなりに十何年続いてきてることが意味あると思うし、久保川も。
久保川っていうのはこの村と原発で出てくる。まあ、エリアですよね。
はいはい。それもだから反対派が言いまかしたとかじゃなくて、最終的にはもう、みんなで合意して、この計画の論議を集結させる。
はいはい、
原発をやめるとか、
はい、
原発を作るとかじゃなくて、論議を集結するって形で終わらせていくっていう感じの、全会一致で終わらせていくみたいな知恵があって、
はいはい、
それが多分なんか、今、まあ、速さを求められていくとか、決められる政治みたいなことが言われていく中で、多分すごく大事な視点だよなっていうのは、多分農園だったり埼玉の障害者運動とか、そういう中で学んだことかなっていうふうに思います。
なるほど、なるほど。まあ、そういうことすら、その今の、まあ、政治的な世の中という、ね、そうやってスピードで判断していくところだと、まあなんかこう、合意形成みたいな言葉使っちゃいそうになるんですけど、ちょっと違いますよね、合意形成するっていうふうなプロセスというよりは、本当に時間かけて、うだうだうだうだやり合って、
はい、
お互い全然違う立場の人たち同士っていうのが、その立場をまあ、認め合ったり認め合わなかったりとかするっていうことを、はいはい、とにかく一緒に何かで過ごしていく中で、最終的に、これが多分その折り合いをつけるっていうニュアンスなのか、
うんうん、
まあ、 例えばそれで論議を集結させるとか、うんうんうん、一つの運動っていうふうなことを方向を落ち着かせるとかっていうふうな、うん、なんかその折り合いのつけ方みたいなところに、先ほどの猪野さんの言葉と知恵があるっていうおっしゃったところがすごく関心があるんですけども、うんうん、なんか実はその村と原発のこの本の中にも、その本当になんていうんかな、知恵っていうんですかね、うん、ほとんど人間関係ですよね、うんうん、でも話してることっていうのは。
そうですね。
ね、人間関係っていうものをどうやってその村の中で存続しながらでも違う意見を言い合いながら、うん、また村に戻っていくみたいなところがすごく面白いなと思いました
ね。常に揉めてる
って、うん、そうそうそうそう。まあというようなことをちょっとお話ししていただいたんですけど、これはどこで買えるんですか？書店にも
売ってますか？書店で売ってます。
はい、ということで、はい、
いろんな書店で、
はい、はい、最近
農文教から、
農文教、はい、はい、というところから、出ている村と原発という、書籍もぜひ読んでいただけたらなと思います。2週にわたって。明治学院大学教養教育センター准教授で見沼田んぼ福祉農園事務局長の猪瀬康平さんに、ご出演いただきました。ということで猪瀬さん、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。明治学院大学准教授で見沼田んぼ福祉農園の猪瀬康平さんのお話、2週にわたってお届けしました。いかがだったでしょうか？まあ橋本さんのお話とかですね、あと猪瀬さんのお兄さんのお話とか、そのまあ一つ、この番組でも取り上げている、例えば絵画であったりとか音楽であったりとか、そういったいわゆる表現活動っていったものも、いろんなこうあり方あると思うんですけども、その手前にある、その生き様そのもの、その街でどう暮らしていくかってことが、そういったこう自身の表現として現れざるを得ない、そういった状況からこそ何かこう表現といったものが福祉の現場でもたらす可能性があるんじゃないかと、そういったお話をいただいたかなと思います。また来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。